クルシャーポイント2、自分の度量の制限の下で業務を遂行し、効率を上げ、神の祝福を受ける。アウトライン1、体の制限は私たちの自由を取り去り、私たちを強いて十字架に行かせます。アウトライン2、私たちに対する神のすべての対処は私たちを体のために準備することを目的としています。私たちの中での彼のすべての働きは取り除く過程であり、それは私たちが体の機能する主体となることができるためです。あなたはこれまでに神があなたに与えた度量をあなたに見せてくださるように、神に求めたことがあるでしょうか。あなたは神があなたに与えておられる度量の中で歩くべきです。あなたは自分の度量の内側で歩くことができるだけです。あなたはその度量を超えて歩くことはできません。このゆえに、あなたは自分の度量の境界がどこにあるかを探し出し、この教会を受け入れなければなりません。あなたがこのことを行うなら、あなたは他の多くのことを行おうとして欲張りになることもなく、野心的になることもなく、落ち着きがなくなることもありません。パウロは第2コリント10章で次のように言っています。13節、しかし私たちは自分の度量を超えて誇ろうとはしません。むしろ計り縄の神が私たちに割り当ててくださった尺度の度量に従って、遠くあなた方にまで到達することを誇ります。14、私たちはあなた方に到達しなかったもののように、無理に身を伸ばしているのではありません。なぜなら、私たちはキリストの福音をもって、遠くあなた方にまで行った最初のものだからです。自分の度量を超えることは、他の人の境界を踏み越えてしまうことです。それは他の人たちに介入し、彼らを押し出してしまうことです。私たちは献身がキリストへの服従に導き、謙遜は体への服従に導くことを覚えておかなければなりません。詩編の作者は、私は自分の及ばない大きなことや不思議なことを行いません。詩編131-1と言いました。適用、在職青年、大学院生編。ビジネスライフにおいて、あなたは権限を超えないことを学ぶべきです。このことは極めて重要な点ですので、あなたはよくこの点を理解しなければなりません。多くのビジネスパーソンはこのことを十分に理解しないで業務を行っており、その結果、効率が極めて悪く、神の原則に反するので、祝福を受けることもできません。例えば、あなたは他の人たちと共にあるプロジェクトを進めています。あなたはプロジェクトを推進するメンバーを補強する必要があるという考えに至りました。そしてプロジェクトメンバーと話し合い、財務部とも確認を取った結果、プロジェクトの予算上は可能であることが分かりました。しかし、あなたにも、あなたと一緒に働くプロジェクトメンバーにも、プロジェクトの予算をどう分 配分するかを決定する権限がありません。その後あなたは権限を持っている部長にあなたの案を相談しましたが却下されました。このような場合、あなたはまず権限を持っている部長と相談すべきでした。部長はその他の多くのファクターを考慮した上で全体最適からどこに資本を投入すべきなのかを決定します。部長との協議なしにいろいろ調べたり相談したりすることは時間の無駄であり、議論自体は不必要である。部長が同意しない場合に文句を言ったりすることも時間の無駄です。あなたは権限を理解した上で戦略的に時間を配分して業務を行ってください。神は秩序の神であり、あらゆる代理権威は神によって立てられています。あなたが代理権威に服従しないのであれば、それは神に反逆することになるので、神の祝福を受けることはできません。紹介生活の中でキリストの体の秩序の中で奉仕することは、会社組織の秩序の中で働くことと原則は同じです。体の中の制限は、あなたが体の中で機能してキリストの体の建造に至り、あなたが祝福されるためです。あなたは成長するために、勝利者になるために、制限されることを学んでください。祈り、おー主イエスよ、あなたのたっとい皆を一日に50回以上呼び求めます。私の天然の命は制限されることを嫌います。しかし制限されなければ混乱があるだけであり、神の祝福に預かることもできません。神の計り縄の制限にとどまります。私はキリストの体の一主体です。各主体の機能は異なりますが、体の建造のために調和されて機能します。キリストの体の一主体として正常に機能するために、私は制限のもとにとどまることを学びます。